では、出エジプト記の36章から見ていきたいと思いますけども、まあ、ここからですね、実際に幕屋を、この主が作りなさいと命じられた幕屋を作っていく、まあ、職人たちの姿を見ることができます。今日はですね、最初の1節2節を見てから、まあ、そこで詳しくですね、ちょっとお話をしていきたいなと思ってます。だからちょっと偏りがありますね。その後の話っていうのはこう反復なので、以前出てきたものですね、この1節2節を、中心にですね見ていきたいと思いますが、ベツァルエルとオホリアブおよび聖女の奉仕のあらゆる仕事をする知恵と英知を主に授けられた。心に知恵ある者は皆すべて主が命じられた通りに仕事をしなければならない。モーセはベツァルエルとオホリアブおよび主が心に知恵を授けられた。すべて心に知恵ある者、またその仕事をするために進み出ようと心を動かされた者を皆呼び寄せた。この実行に移しますね。その時にこのベツァルエルはですね、このユダの人で、ユダ族の人で、この37章から出てくるこの幕屋の中の用具、あるいは祭具ですね、それを作っていきます。非常に精巧なですね、この細工が必要ですから、彼が行って、そしてその他のものについてオホリアブ、断続の人ですけれども、これ彼が、まあ、知恵のあるこの心に知恵のある人々に教え指導して、この幕とか板とかを、まあ、作らせていくことになるわけですけれども、でこれが終わって、この36章の8節から具体的にその話が始まって、39章までですね、それが、こう続くんですね。永遠と書かれて、いっています。で、まあ本当に反復なので、どうしてなのかなってこう思うんですけれども、改めて神がそれぞれの働きを喜び認めておられるということをですね、この確認していくことができると思うんですね。主が命じられたことを行ったと、しかも神の御霊に満たされて知恵が与えられて、それを行っていったということを神ご自身がこのようにモーセを通してこの記録に留めて置かれるようにしたんだということですね。で、ここでやはり、どういうことが言えるかといったら、この主に対して、まあ、行っている、主が一つ一つの行っていることを、この奉仕を見てくださっている、認めてくださっているというところが大事になるかと思います。私たちは普段は人に認めてもらうという中にあるわけです。何においてもそうですね。仕事においても、ね、まあ、先ほど少し話したスポーツ競技においてもそうだし、人に認めてもらうということですよね。でもこの神の働きにおいては、この神に認めてもらうですね。果たしてこの自分は主に喜ばれていることを行っているかどうか、まあ、ここでだから大事な言葉、主が命じられたことって言ってますけれども、命じられたことを行っているかどうかという、主に対する奉仕ですね、主に仕えているんだということになるわけなんです。でこれ実は36章っていうのは35章のですね30節以降からの続きになってるんですね。ちょっと改めて読んでみたいと思いますが、30節と31節ですね。モーセはイスラエルの子らに言った。見よ、主はユダの部族のフルの子ウリの子ベツァルエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。ここはあります。 これももともとですね、彼らは職人としての能力は与えられていたんですけれども、ここで大事な言葉が神の霊に満たされたっていうところなんですね。聖霊に満たされたというところです。新しい信者の学びで、今、このバプテスマを受けた人たちにですね、13週目に差し掛かったんですけども、御霊に満たされた生活第1部なんですね、題名が。で、そこを見ますとですね、まさに、この御霊に満たされて、そして賜物が与えられていて、そして主にその賜物を用いていくという話になっています。私たちには、もともと与えられている能力が、ありますね。けれども、例えば、音楽だったらば、音楽、歌がうまいとか、また会計だったら、なんか、あんまり会計に能力っていうのもあれなんですけども、例えば、会計係、会社でなんですね、この会計をやってる人がいたりとかですね、あるかもしれませんけれども、信仰の世界ではですね、この神の霊に満たされる、神の霊が働かれるということが、大きなこと、この自分がこの行っているこのもともとある能力以上の神に栄光が与えられるですね、大きな働きをしていくことができるわけなんですね。思い出すのはダニエルなんですね。ダニエルとその友人の3人がですね、選ばれてですね、このバビロンの王宮で仕える、準備をしていたわけなんですけれども、それは知識と文学、理解する力、知恵が与えられて、いたからなんですけれども、ここにですね、この1章の20節を見るとですね、17節を見ると、神はっていうふうに書いてあるんですね。あらゆる文学を理解する力と知識と知恵を授けられたと。で、さらにですね、20節を見ると、一章の王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがその全てにおいて、国中のどんな呪法師、呪文師よりも、10倍も勝っていることが明らかに、10倍ですよ。10倍も勝っていることが明らかにされたとあって、ずっとダニエル書を読んでいくとですね、結局、結構もう、年をお互いにとっているネブカドネツァルと、あとダニエルですね。で、ネブカドネツァルがですね、あなたには神の聖なる霊があるからだとこう言ったんですよ。で、その圧倒的な、この解き明かしの能力ですね。で、これは、彼にももともとそういういろんな頭のいい、この優れているものはあったんですけど、それ以上に聖なる霊が彼に宿っていたからだと、こうあるわけなんです。で、この聖なる霊、この御霊に満たされるということが、本当に本当に大事です。教会ですることっていうのはいろいろとね、具体的に、人間としてもできることは、ほとんどですね。でも実は聖霊を受けているかどうか、聖霊に満たされているかどうか、でこれによっても圧倒的にその違いますですね。で、もう一つ、言えることは、神の恵みによって行われているかどうかなんですね。ギリシャ語では、この賜物というのはカリスマというギリシャ語です。で、恵みはカリスです。カリス。だから、カリスマというのはカリスから来てるんですね。神の恵みによる、能力っていうか、ですね。なっています。だからローマの12章の3節以降にこの賜物について書いたんですけど、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのですと。で、私たちは与えられた恵みに従って 異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人であれば惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさいと、この恵みによってっていうのが強調されてるんですね。で、信仰の計りが神様に与えられていると書いてあります。なので私たちが神の恵みによって信仰を通して救われましたですね。異論がある人いますか？ないですね。神の恵みによって信仰を通して救われていますですね。で、その中にあって救いを受けた私たちがですね、この信仰の計りがあると、だからこの信仰を持って具体的にそのもう本当にそうだと思って、この信仰の確信を持って動いていくところに与えられている賜物って言ったらいいでしょうかね。そういうものであります。だから恵みによって与えられるものなので、自分が行っているというなんかこう強い意識がないって言ったらいいでしょうか。私がやったんだっていう風な意識が非常に少ないです。信仰の原理というのは行いの原理ではない。で、信仰の原理によって、この誇りがなくなると、このプライドっていうか、その自分がこれができているっていうものがなくなる、ことがね、このパウロがローマの3章で話しています。で、ルカの17章には、私は言いつけられたことだけを行ったのですと、こうしもべの態度がありますけれども、その言われたことを行っているにしか過ぎないというこう意識しかないということですね。で、これが2つ目のポイントから、まず御霊に満たされる、で次に恵みによっている賜物だと、で3つ目が御霊が主権を持っているということなんです。これをね、コリントの第1の12章ですね、8節から12節に御霊の賜物のね、具体的なものが列挙されています。コリントの第1の12章の8節から12節ですね、ちょっと読んでみますね。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人々には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。ちょうどそれが、体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様ですというふうに、御心のままに御霊がそれぞれに異なる賜物を与えておられると書いています。御心のままに御霊なんですね。御霊が、神の霊がお考えになっているままに与えられるんです。私たちに選択ないんですね。神がお決めになる、御霊がお決めになっているわけなんです。で、そしてある賜物が与えられているかもしれないし、また違う賜物が与えられているかもしれない。で、もちろん良い賜物をもっと求めていく必要、まあ、これね、第一コリントの、12章の最後にも書いてありますし、14章にも書いてあるんですけれども、けれども、まあ、ある意味で全ての賜物が全て優れているっていうか、その良い賜物だし、で互いに異なっていますから、なんか劣等感を持ったりですね、比べることによって他のものと、で、なんか全ての人がなんかこう目立つことをやりたがる。で、地味なことはやりたがらない。で、これでキリストの体の話をパウロがしていて、12章において、親指、足の親指にはやっぱみんななりたくないんですよ。目とか鼻にはなりたいかもしれない。耳にはなりたいかもしれない。ですね。目立つから。で、見えないところは、だけど一番そこが、 大事だったりするんですね。っていうか、ことさらに大事にされていきます。だって親指なかったら足のやばいっすよね。やばくないですか。足はあってもなんか歩けないよね。という大事な器官なわけですよね。そして、こういうことです。だから御霊が御心のままに与えられるので、本当にこの御霊の働きを求めていく中で、こういうものが与えられたんだという、もう自分は従わせていく、導かれていくっていうことが必要になってくる。で、次にですね、次のポイントが、他者に対して用いるものです。第一コリントの12章の7節。皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているんだと。皆の益って書いてあるんです。そして、ペテロの第一の4章の10節には、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいと。だから、御霊の賜物というのは、教会のために与えられているということですね、まずね。なんか私が、なんかちょっと能力持って、機械だじゃないけど、なんかわかんないけどさ、これなんかできるようになったとか、じゃなくて、教会の益になるために与えられると。そもそも賜物が欲しいとかなんだかって言ってる人が、教会のことを考えてなかったら、ナンセンスなんですよね。で、使えるためなんですね。しかも、使え合いなさいって言ってますから、その人、主にあって、他の人の必要に対して敏感になり、それに仕えていくということがなければ、その賜物、僕の賜物何だろう、私の賜物何だろうって言っても意味がない、あまりないですね。まずは大事なのは、この益になるように、益になるってどういうことか求めていく、で他の人に仕えていくというのはどういうことかを求めていく中で与えられて、まあ、いくわけなんですね。あと、この御霊の賜物とは、賜物っていうのが、大まかに言うと2種類、ありますね。機能的には、機能としてはね。物事に取り掛かる具体的なことをやっている賜物もあるし、語る賜物から、もうあのこの、ここでは、ベツァルエルとさ、オホリアブは具体的に取り掛かる仕事じゃないですか。仕事、やることで。だけど、語るっていうのは、まさに僕今やってるけど、モーセもね、これ語ってるでしょ。語ってるのを書き留めて、それをやっていくわけですよね。で、主にその2つがあって、さっきのペテロの第1のね、4章の続き見ると11節なんですが、語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるようになるためだということで、語る場合は語り、奉仕するときにはふさわしく奉仕しなさいということであります。ですね。だから、話す賜物と、行う賜物ですね。で、本文の方に、今、これガガッと話しましたけれども、これ戻りますとですね、この一節に、聖女の奉仕のあらゆる仕事をする知恵と英知を主に授けられたと、あります。で、知恵ということを考えるときにですね、どうしても人間の言葉だと、私たち使っている日本語だと、入れ知恵っていう知恵っていう言葉ありますよね。何か物事をやりくりしていくみたいなイメージがありますが、聖書の方は、このもっと、なんていうのかな、神との関係に関わってきます。何かというと、箴言の9章の10節には、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることであるというふうに、この主を恐れる、聖なる方を知るという、ことが知恵の始まりだと。で、コロサイの2章の3節にも、このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されていますと、イエス様ご自身を人格的に知ることそのものに、知恵がある、 というね、こう、もっと関係ですね。神との関係、というのが強調されています。この知恵という時にですね。で、この2節を見ると、この仕事のために道進みでようと、心を動かされたっていう、この感動があるんですね。この心を動かされたという、熱心になっているということですね。ローマの12章の11節に、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさいと。霊に燃えて、主に仕えなさいということですね。だから、やる気があるですね。勤勉である。こういうものが求められているし、で、そうですね。そういう賜物を燃え立たせなさいというのは、第二テモテの一章の 6節7節にね、そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいと。で、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えて、くださいましたと、いうことです。かなりいろんなところをこの持ち出しましたけれども、この1節2節の中に、この具体的に、この手を動かしていくところにある、この賜物ですねを見てきました。続きいきますね。3節から7節まで、3節から7節まで、彼らは聖女を作る奉仕の仕事のために、イスラエルの子らが持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエルの子らはなおも朝ごとに進んで捧げるものを、彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆それぞれ自分がしていた仕事から離れてやってきて、モーセに告げていった。民は何度も持ってきます。主がせよと命じられた仕事のためにはあり余るほどのことです。それでモーセは命じて宿営中に告げ知らせた。男も女も聖女の奉納物のためにこれ以上の仕事を行わないように。こうして民は乗ってくるのをやめた。手持ちの材料はすべての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであったということですね。まずこの奉納物を捧げなさいというのが35章の方に書いてあったんですが、この自ら進んで捧げるものはと、何度も何度も自ら進んでっていう言葉が、進んで行うもの、ここで霊が動かされたものっていうですね、ことを言われてました。で、今ここで3節を見ると、このイスラエルの人たちからこのが持ってきた奉納物をですね、このモーセから受け取ったんですね。この前話しました。受け取ったんです。なんか、徴収したっていうよりも受け取ったって感じですね。主に捧げたいと、自ら願っている人たちから受け取ったんです。で、なおも朝ごとに持ってきたと。もう相当やる気があります。相当喜んでいます。ですね。あり余ると言ってるんですね。やめさせなければいけない献金って聞いたことあります？献金の時間ですって言ったら、みんながブワーって持ってきて、もういいです、もういいですね。まあ本当にすごい現象が今ここで起こってます。これ聖霊が働かれるとね、起こります。で、進んで捧げていく心、いやいやながらではなくて、命令を喜んで従いたいと願っているものですね。で、ここから、幕屋を作っていく奉仕の姿を見ていきます。仕事に携わっている者のうち、心に知恵なる者は皆幕屋を10枚の幕で作った。幕はより糸で織った天布、青、紫、黄色のより糸を用い、衣装を凝らしてケルビムを織り出した。幕の長さはそれぞれ28キュビト、幕の幅はそれぞれ4キュビト、幕は皆同じ寸法とした。5枚の幕を互いにつなぎ合わせ、 もう5枚の幕も互いにつなぎ合わせた。つなぎ合わせたものの端にある幕の縁に青い紐の輪をつけ、もう一つのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁にもそのようにした。その1枚の幕に50個の輪をつけ、もう一つのつなぎ合わせた幕の端にも50個の輪をつけ、その輪を互いに向かい合わせにした。金の留め金を、留め金を50個作り、その留め金で幕を互いにつなぎ合わせ、こうして一つの幕屋にしたと。幕屋と言われるゆえんの幕そのもののですね、作りでありますね。はい。詳しいことはね、以前の学び、そこで、音声である、音声なり、原稿なりで、まあ、確かめていただけたらなと思うんですけれども、この、まあ、基本的にこう、細長い長方形の幕を、この、作ってってですね、で、それをつなぎ合わせて、けれども、この輪をですね、この、作って、これが金の、金の留め金で作ったもの、そして青の、このヨリ糸ですね。で、それでこの留めてって、でそこの隙間のところがちょうど、聖女と、まあ、死聖女の間になるわけですね。まあ、つなぎ目のところが。まあ、そういうものである。で、次見てください。また、幕屋の上にかける天幕のために、ヤギの毛の幕を作った。その幕を11枚作った。幕の長さはそれぞれ30キュビト。幕の幅はそれぞれ4キュビト。その11枚の幕は同じ寸法とした。そのうち5枚の幕を1つに、もう6枚の幕も1つにつなぎ合わせ、つなぎ合わせたものの端にある幕の縁には50個の輪をつけ、もう1つのつなぎ合わせた幕の縁にも50個の、輪をつけた。青銅の留め金を50個作り、天幕をつなぎ合わせて一つにしたと。ということで、この幕ですね、先ほどの幕っていうのは、この天布である白と青と紫と黄色のより糸をね、折って、そしてしかもケルビム、神のそばで仕えている、この天使ですね、を織り出すものでありますけれども、この上の方はですね、ヤギの毛なんですね。で、そして、まあ、さっきのものよりも1枚余計に、まあ、作って端っこのところを折り曲げるような形になりますけれども、それで、このまたこれも、この細長いものをどんどんつなぎ合わせて、でも、この途中でね、つなぎ合わせていくと。で、2つこう、こういう感じですね。こういう感じ。で、つなぎ合わせて、そのつなぎ合わせたところが、青銅ですね。青銅の留め金になってます。先ほどは金色の留め金ですけれども、こちらは青銅の留め金ですね。外側にあるのが、この青銅が、このあるということもね、以前学びました。で、このヤギの毛であります。で、次に19節。で、天幕のために赤くなめしたお羊の皮で覆いを作り、さらにその上にかける覆いをジュゴンの皮で作ったと。いうことで、この、さらに、この覆いですね、お羊の皮、赤くなめしたお羊の皮です、そしてその上にジュゴン。でジュゴンっていうのはね、一体どういうものかっていう、これ海の、なんていうかな、生き物だったんじゃないかとも言われますし、よくはここは結構議論になるところでね、まあ、特にドス黒いんじゃないかともよく言われますけれども、まあ、雨よけにもなるしですね、わかんないです。いずれにしても、この4つを重ねてですね、幕であります。で、これを作ったわけです。ですね。で、ここで、8節に戻るとですね、この心に知恵あるものは皆っていうふうに、みなっていうふうに強調されています。まあ、英語だと、every ってなっていまして、この、一人一人がっていう感じで書いてあります。だから、漏らすことなく一人一人がみたいなイメージですね。なので、キリストの体のところでも、おのおのが異なる賜物を持っていてって言って、おのおのが 使えていくんだという、その一人として私は体に属さないとは言えない。でここでも心に知恵のあるものが皆が関わっている、また神がその働きを認めておられるということなんですね。でこれをね忘れちゃまずいんですよね。あのお客さんいないんですよ教会に、霊的には、いないんですよね。あの一人一人が神に仕えるように召されています。で賜物が与えられています。で報いは神から来ると。で次に20節です。さらに幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作った。今度板ですね。この幕をかけるところの聖女の骨格となる板であります。一枚の板は長さ10キビと、板一枚の幅は1キビと半、板一枚ごとにはめ込みの小僧を2つ作り、幕屋のすべての板にそのようにした。こうして幕屋のために板を作った。南側に20枚。その20枚の板の下に銀の台座を40個作った。だから1枚の板に2つの、あれですね、あの台座ですね。1枚の板の下にはこれ書いてますね、先生ね。2つの保存のために2個の台座。他の板の下でも2つの保存のために2個の台座を作った。幕屋のもう一つの側、北側に20枚と。で、銀の台座40個。これ銀で作られてますね。この地面に、この接するところが銀なんですね。で、1枚の板の下に2個の台座。で、次の板の下にも2個の台座。幕屋の後ろ、西側に板6枚を作った。で幕屋の後ろの両隅に板2枚を作った。これは補強するためですね。このあのこうなんかこう角のところがこう分かれないように補強するためですね。で、これらは底部では別々であるが、上部では一つの間のところで一つに合わせるようにして合わせるようにした。2枚ともそのように作った。これらが両隅である。板は8枚に、その銀の台座は16個。すなわち、1枚の板の下に2個ずつ台座があったということですね。で20枚ここにあって、こう、皆さん、こっちが東側だとしたら、私が東側だとしたら、南はこっちなんですよね。この、皆さんから見ると右ですね。そして、皆さんから見ると左側が北になるわけです。でこれは20枚あって、そしてこっちが8枚なんですね。8枚って言っても、この2枚は、こう、重ねて使われますから、まあ、実際は6枚の長さで。で、これを見ると、2対1の、3対1か。3対1の長方形になってます。ですね。で、それで、後で、垂れ幕がかけられますけれども、聖女は2対1の長方形になっていて、そして、この四聖女の方が、1対1対1の立方形になってますね。という形に今なっていくわけですけれども、今度は横木ですね。またアカシア材で横木を作った。すなわち幕屋の一方の側の板のために5本、幕屋のもう一方の側の板のために横木5本、幕屋の後ろ西側の板のために横木を5本作った。それから板の中央を端から端まで通る中央横木を作った。板には金をかぶせ、横木を通す間を金で作った。横木にも金をかぶせたと。だからこの板ですから、こう一つ一つあるわけですよ。で、これをね、つなげなきゃいけないわけですよね。で、そのつなげるときに横木をこう入れるんですけれども、5本合計あるんだけど、中央は、これ読み方によっていろいろ変わるんですが、中央はね、この板の中にこう穴を作って、それでこう通す、やり方なのかもしれません。ですね。全体これ外から見るのは4つしか見えないけれども、実は真ん中に1つ通すと。これ一つ一つね、意味があるよって話を当時しましたのでね、このもっと前に最初に出てきた時に学びましたので、
私教会が組み合わされてるよっていう話をしたんですね、その時に。でこれで、板を支える横木です。次35節、また青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った雨布を用いて垂れ幕を作った。それに衣装を凝らしてケルビムを織り出した。似てますね、幕そのものと先ほどので。その垂れ幕のために金をかぶせたアカシア材の4本の柱を作った。それらの鍵は金であった。また柱のために4つの銀の台座を鋳造した。だから聖女と至聖所を分ける垂れ幕ですが、でそれがこの幕で、この柱があるんだけれども、その柱が4つあって金をかぶせてると。で鍵自体も、鍵ってのがかけるところですね、鍵自体も4つ、この金だ、間違えた、金で、台座が銀であるということですね。本当光ってますね。で、幕の入り口、この天幕の入り口のですね、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った雨布を用い、刺繍を施して垂れ幕を作った。でこちらはケルビムは織られてません。でまた5本の柱とその鍵を作り、中刀と頭つなぎに金をかぶせた。その5つの台座は聖堂であった。だから外側に出てるから聖堂になってます。銀じゃなくて聖堂になってて、でも頭の方は、この金になっているという仕組みですね。でこれもこの心に知恵のある者たちが皆ですね、関わっていったということになります。で次から、この中ですね、今までこの聖女の大枠ですね、この幕と板とですね。で今度その中で祭司たちが用いていく、祭具ですね、祭儀をするための、この用具になるわけですが、ベツァルエルが作ってきます。ベツァルエルはアカシア材で、長さ2キュビト、幅1キュビト半、高さ1キュビト半の箱を作り、その内側と外側に純金をかぶせ、その周りに金の飾り縁を作った。箱のために金の缶を4つ鋳造し、その四隅の基部に取り付けた。一方の側に2つの缶を、もう一方の側にもう1つの缶を取り付けた。またアカシア材で棒を作り、それに金をかぶせ、箱を担ぐためにその棒を箱の両側の缶に通したと、あります、ここが中心の中心ですね。この箱は何と呼ばれますか、契約の箱ですよ。契約何ですか、契約と呼ばれるゆえんは。十戒が入って、そうですね、律法が入ってます、この中にね。そして、一時的ですけれども、他には、マナーが入っていて、あとはアロンの、杖ですね、アーモンドの、この、実がなったですね、あの杖も一時的には入っていましたが、花も咲いていたですね。でそれが契約の箱であります。でその上にあるのが、これが大事ですね、さらに純金でなだめの蓋を作った。その長さは2キュビト半、幅は1キュビト半、また、2つの金のケルビムを作った。土で打ってなだめの蓋の両端に作った。一つを一方の端に、もう一つを他方の端に作った。なだめの蓋の一部としてケルビムをその端に作った。ケルビムは両翼を上の方に広げ、その翼でなだめの蓋を覆っていた。互いに向かい合ってケルビムの顔がなだめの蓋の方を向いていたと。さっき言うの忘れたんですけども、この契約の箱の形というのは、他のね、後で出てくるこの机の、机もそうですけどね、この備えるパンのね、そうですけど2対1になってですね、2対、そうですね、 長さが。で、ここね、ですね、待ってくださいね。そうですね。で、ここで、なだめの蓋、前は贖いの蓋と呼ばれてました。あるいは食材街とかですね、新改訳 の、 2017 の、その翻訳をした人たちがですね、なだめっていうのは神の怒りをなだめるという、神の怒りが満たされるというですね、その意味合いが強いので、そういう名前を変えたんだと思うんですけれども、ここで血が、この流される、この振りかけられるって言った方がいいですね。この大祭司が振りかけて、そしてイスラエルの、この罪が、この清められると、いう、そのケルビムがおられてます。おられて、掘られてます。ごめんなさい。一つなんだよね。一つの蓋のところにケルビムがこう両側からこう翼をこう覆うような形で、そして礼拝している形です。ここに神がおられて、御座があって、そこから神が語られるというものですね。で、これも、このベツァルエルが作りました。で、次に、いきますよ。彼はアカシア材で机を作った。その長さは2キュビット、幅は1キュビット、高さは1キュビット半であった。これに純金をかぶせ、その周りに金の飾り縁を作った。その周りに一手幅、の枠を作り、この枠ですね、この机の枠。その枠の周りに金の飾り縁を作った。その机のために金の冠を4つ鋳造し、4本の足のところの四隅にその冠を取り付けた。その冠は枠の脇につけ、机を担ぐ棒を入れるところとした。アカシア材で机を担ぐための棒を作り、これに金をかぶせた。で、その机の備品、すなわち注ぎの捧げ物を注ぐための皿、柄、水差し、瓶で純金を作ったと。純金で作ったということですね。これもベツァルエルが作って。で、これが、またこれもね、役が変わったんですよね。前は備えのパンの机っていうに言う。今は臨在のパンと言われる。臨在のパンの机。だから、主の前にあるパンの机だと。いうことで、これも、この、いらっしゃ。で、いきますね。次、17節です。また彼は燭台を純金で作った。その燭台は土で打って作った。それには、台座と支柱と額と縁と花弁があった。だから、燭台ですから、この灯火を作るわけですけれども、ちょうどね、アーモンドの木みたいな形になってるんですよ。形的には。こう、こう枝が出て。ですね。で、6本の枝が、その脇の部分から、すなわち燭台の3本の枝が一方の脇から、燭台のもう3本の枝がもう、一方の脇から出ていた。だから分かります。この枝があって、こう三本がそれぞれこう出てる感じ。こういう感じです。ですか？で、一方の枝にはアーモンドの花の形をした縁と花弁のある三つの額が、またもう一方の枝にもアーモンドの花の形をした、縁と花弁のある、縁と花弁のある三つの額がついていた。だからこの、こう出てるところで三つの額ってこの三つあるんですよ。で、燭台から出る6本の枝は皆そのようであった。燭台そのものにはアーモンドの花の形をした縁と花弁のある4つの額がついていた。そこから出る一対の枝の下に一つの節、そこから出る次の一対の枝の下に一つの節、そこから出る次の一対の枝の下に一つの節。このように6本の枝が燭台から出ていたと。で、それらの節と枝は燭台と一体で、その全体は一つの純金を打って作られていた。だからこれなんか今分かれてるみたいに書かれてるけど、実はこれ一つなんですね。また灯火皿を7つ作った。そうですね。これ上にあるのは、この合計7つ、だからそれぞれこう枝から出てて、そしてこう支柱があるでしょ。で、全部で7つですね。 で、その新切りバサミも新取り皿も純金であった。純金1タラント、これ34キロです。食材とその全ての器具を作ったということで、まあかなりの量ですね。かなりの重さの金が、純金が使われて、まあ、います。そして、25節。彼はアカシア材で甲の祭壇を作った。長さ1キュビット、幅1キュビット。これは長方形じゃないんですね。さっき1対2だったけども、ここでは正方形ですね。1キュビット、幅1キュビットの正方形で、この形がね、似てるの分かります。この聖樹の方だと2対1なんですよね。上から見たら。で、机は2対1ですけども、これ、公壇はね、もう姿勢上に進む、こう接着っていうか、接触して置かれてるんですよ。で、これ、姿勢上と同じように、この1対1ですね。長さは2キュビットであった。で、祭壇から角が出ているようにした。ですね、祭壇っていうのは、いつもこれ、角がね、作られてますね。聖堂の祭壇もそうですね。ちょうどなんか牛っていうか、こう、そういうの、あれだね。救いを表したり、力を表したりしますね。この牛、お羊というか牛のこの角ですね。で、祭壇の上面と側面のすべて、および角には純金をかぶせ、またその周りには金の飾り縁を作った。またその祭壇のために、二つの金の冠を作った。その金の飾り縁の下の両側に相対するように作り、そこに祭壇を担ぐ棒を通した。その棒をアカシア材で作り、それに金をかぶせたということで、ずっとね、机もそうだし、あとは契約の箱もそうですね。この冠を作って、そこに棒を通して担ぐことができるようにしています。触れないようにするためにですね。で、最後に、ベツァルエルはまた、調香の技法を凝らして、聖なる注ぎの油と、純粋な香り高い香を作ったということで、香ですね。香壇の上の香もあるけれども、あと香油もありますよね。まずその香を調合する作業。これが、とても、複雑な、難しいですね。この割合とかいろいろなのがあるので、これもベツァルエルが行ったということです。はい。このようにして、膜とその板、そしてさらにその中にあるものが、主がシナイ山の上でこのモーセに作りなさいと命じられた通りに、忠実に作っていった、ということですね。で、ここはすごく大事ですね。忠実に作っていったということです。付け足しもせず、差し引きもしない。いや、もっといいんじゃないの、これやった方が。っていうのもない。ですね。そういうふうにして、この、初めて神の栄光が現れます。ね、ここで終わってしまいますけれどもね、最後にどうなるかっていうのは、栄光の雲が宮っていうか幕屋の中に満ちると。神の栄光が現れる。で、私たちも同じように、先ほどから見たように、この御霊に満たされ、そして恵みによってそれぞれの賜物が与えられて、そしてそれを他の全ての益のために用いていく中にあって、そして、私たちがそれを取り組んでいく中において、確実に神の栄光が現れていく神の宮になっていくんだよということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、一つ一つ見ていくことができましてありがとうございます。改めて幕屋の中のことを見ていくことができたことをありがとうございます。主よ、そのことを通してあなたがご自身の栄光、天にある栄光を、またキリストご自身を表しておられますけれども、私たちもこのようにして御霊にあって、この知恵が与えられて、知識が与えられて、それに基づいてそれを用いて仕えていくときに、あなたが栄光を表してくださることを覚えます。で、忠実であることを今学びました。主よ、どうぞ私たちがあなたに命じられたことのみを行っていくことができますように助けてください。お願いします。だから本当にあなたを求めなければいけません。助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen.